ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション14、人間・男女関係の解決法。
人生において仕事の問題と同じほどの重要性を持つのが夫婦問題、もしくは男女間の問題でしょう。なぜ問題が起きるのか、これもその他の問題同様、無知から来るものなのですね。男女間に限らず、人間関係における問題は顕在意識と潜在意識の相関関係について無知であることが原因です。それが離婚、別居、婚約解消などという結果を生むことになっているのです。別れたり解消したりすることで悪い状態から脱出しようとすることはいけないことではありません。しかしまず考えてください。どうしてそのような悪い状態になったのかを、その問題の真の原因を追求する方が現状から抜け出そうとすることよりもっと良いではありませんか。男女間の摩擦はお互いが心の法則を上手に使えば解決できるものなのです。結婚とは、あなたは結婚とはどのようなことだと考えますか。なぜ結婚したいと思い結婚するのでしょう。そして配偶者とはあなたにとってどんな存在でどんなものなのでしょうか。もし男性が世間的体裁や一人暮らしの不便さから逃れるために結婚するならば、もちろんそれは偽りです。また女性も働くのに飽きたから生活の保障のために結婚するというのなら、それも間違っています。結婚とは当たり前のことですが、精神的基礎の上に立たなくてはなりません。正直さ、誠実さ、思いやり、愛のもとに結婚はあるのです。男性も女性も富や地位、名声が欲しいなら、それは今までの各セッションのテクニックを応用すれば手に入れることができます。結婚していなくてもあなた一人で十分に手に入れることができるのです。ですから結婚はそれらを手に入れるための手段では決してありません。常にお互いが正直で思いやりを持ち、潔白であり誠実な愛でなくてはならないのです。このプログラムを聞いている女性のために、あなたはもう潜在意識の働きについて十分理解しているはずです。潜在意識に刻印されたものはどんなものであれ現実となるということもご存知ですね。ではあなたの望む、あなたが好ましいと思う男性を心に描き、潜在意識に教えてあげてください。ゆっくりと心と体をリラックスさせます。ベッドかソファーに横になった方がよりいいでしょう。そしてあなたの中の大いなる自己に話しかけます。私は誠実で勇敢で優しい男性を望んでいます。尊敬し信頼できる私の理想通りの男性が私の前に現れてくれるのを待っています。私が真に望むことはどんなことであれ与えられるのですから、そんな男性が現れることを私は信じています。彼は私の理想、考え、私自身を愛してくれるでしょう。そして私も彼のすべてを愛します。彼は私を勝手に変えようとはしないし、私も彼を変えることを望みません。私たちはお互いの自由を尊重し、深い愛情と信頼感で結び合い理解し合います。このようにあなたの理想の男性、理想の関係を潜在意識に細かく刻印させれば、その通りの人と巡り合い、その通りの関係を保つことができます。現状がどうであろうと、あなたの潜在意識は二人の出会うチャンスを与えてくれます。偶然やタイミングなどを装ってあなたたちを引き合わせてくれるでしょう。あなたは自分に最高のものを与えようと心がけることです。そうすれば潜在意識はその最高のものを与えるように働きかけるでしょう。それと同時にそれを受け取る用意もしておくことです。このプログラムを聞いている男性のために、あなたが理想とする女性と巡り合いたいなら、次のように自分に言い聞かせることです。私は自分に合った自分の望み通りの女性と出会いたい。 精神的に彼女と私は一致します。二人で一つの球になるような完全な半球体を私は求めています。彼女は私に愛と平和と喜びを与えるでしょう。そして私も彼女にそれを与え続けられると確信しています。私は彼女を幸せにし、彼女も私を幸せにします。二人揃って完全なる幸せを手にすることができる、そんな女性を私は求めています。私と彼女は必ず巡り合うと信じています。私と彼女は二人で一つの完璧な球体を作ります。だから私の半球体はどこかで私というもう一つの半球体を求めているはずです。私たちはお互い抵抗できないくらいに惹かれ合っています。あなたがこのように静かに深く自分の理想を心に描くなら、それはしっかりとあなたの考えの一つとして潜在意識に植え付けられます。そしてその考え方はあなたの一つの性質になります。するとそういった性質を備えた男性を求めている女性と出会うことができます。出会いのチャンスはお互いの潜在意識が宇宙の法則に従って作り出します。同じことで3回も間違う必要はない。ある女性が私にこう相談しに来ました。私は今までに3度結婚しました。ところがどの夫も優柔不断で、まるで自分の意思がないように見えるのです。何をやるにも決断は私が下してしまうような女性的な男性ばかりでした。どうして私はこのような男性ばかりを引きつけてしまうのでしょうか。私は彼女に2番目の夫について聞いたのですが、夫がそのような女性的なタイプであったことを結婚する前まではまるで気づいていなかったようです。彼女は3回も同じ過ちを犯しています。なぜだかわかりますか。それは彼女が経験から学ぶことによって間違いを克服していないからです。彼女は男性的な面を持っています。傲慢で自尊心が高く、常にどこかで主役的存在でいたかったわけです。ですからそんな彼女に服従的で受け身的な男性を潜在的に望んでいたわけです。彼女の夫たちは皆彼女の欲求の表れだったわけです。本物の理想を認識する。彼女はこれまでの過ちから真実を学びました。自分の心に思うことはどんなことであれ引き寄せられ手に入ること。そこで優しく従順なだけの男性ではなく、本来自分の理想とする男性像を細かく自分に言い聞かせることを始めました。私が本当に望む男性は優しく強く愛に満ち、正直で誠実で忠実な人です。そして成功を信じ私を守ってくれる力強さのある人です。私たちはお互いを必要としています。私は彼に誠意と愛と喜びを与えたいと思っています。私が存在することで彼に幸せを与えられたらと思います。また彼も常に私の心を平和に幸せにしてくれるでしょう。私の中の大いなる自己は私を彼のもとへ導き、私たちを引き合わせようとしています。そして私たちは出会ったらすぐにわかるでしょう。ですからどうか早く彼に引き合わせてください。彼女はこう祈りながら理想の男性を思い浮かべては潜在意識に語りかけていました。その結果数ヶ月経ちました。その間彼女は出会いを求めて積極的にいろんなパーティーに参加したりデートしたりしました。ところがどの人もピンとくるものがありませんでした。彼女はなかなか思ったような人と巡り合えないことで焦り出し、何度か潜在意識の力を疑いそうになりました。しかしその度に疑ってしまえば思ったことは叶えられなくなる、心配することはない、必ず祈りは叶えられると自分に言い聞かせてきました。彼女の離婚訴訟の最終判決も下り、一段落すると彼女は大きな解放感と精神的自由を深く感じ取りました。まもなく彼女は新しい勤め先を見つけ働くことになりました。それは診療所の受付の仕事でした。 彼女はその診療所の医者に会った途端、ピンと鋭い直感のようなものを感じたそうです。この人だという、それは相手も同じだったようです。なぜなら彼女が働き出して間もなく彼に結婚を申し込まれたからです。その後の二人の結婚生活は実に理想的で幸せなものでした。彼は今までの夫とは違って受け身的でも服従ばかりする人でもありませんでした。まさしく彼女のパートナーと呼ぶにふさわしい人でした。今彼女は自分の理想を手に入れたのです。それは彼女が信じ求め続け理想を曲げなかったからです。このようにあなたの考えが状況によってコロコロ変わってしまうなら、何も手に入れることはできないでしょう。あなたの真に望むものや考え方がしっかりと決まっているなら、どんなものでもあなたに引き寄せられてきます。選択を誤らないために。離婚については一般論として扱うことなどできません。全くのプライベートな問題ですからね。離婚するのがふさわしい場合もあれば、そうでない場合もあるわけです。ケースバイケースということです。以前私が相談を受けた女性の夫というのは、人間として堕落しきった男性でした。麻薬常習者で何度か刑務所にも入り、それでも改心することなく妻を殴り、働くこともしないような男だったのです。彼女は幼い頃から離婚は悪いことだと教育されていたため、そんな最悪の状態と最悪の心境を耐えるしかありませんでした。彼女のネガティブ、つまり消極的な気持ちは高まる一方で、こんな状態では良い考えも思い浮かぶはずがありません。失望と諦めしかそこにはないからです。私は彼女に結婚とは心と心の結びつきであることを説明してあげました。お互いが必要とし合い、一体となり幸せを感じ、一人でいる状態よりもより良い状態でなくてはいけないことを、そこに愛と平和と喜びが満ちていることを話してあげました。もしあなたがどうすべきか迷っているなら、答えは必ずあると信じることです。心を静かにして大いなる自己の声を聞くようにしてください。あなたにとって一番良い答えが必ずあります。そしてあなたが求めれば、その答えは与えられます。あなたが自分を大切にし愛するなら、全てはあなたにとって良い方向に向かいます。原因はここにある。ある時、新婚の夫婦が早くも離婚についての話し合いをしていると聞きつけ、私は二人の相談に乗ることにしました。私がこの夫婦を見ていて気づいたことは、夫の方が妻に嫌われることを常に恐れていたということです。自分はいつか妻に愛想を尽かされるのではないか、自分以外の男性に惹かれていくのではないか、そんな不安が彼の頭から離れることがなかったようです。そしていつかそれが脅迫観念として植え付けられていったのです。彼は常に妻の心を疑い、行動を束縛しました。当然妻の態度は冷淡になり、ついに妻は家を出て離婚を請求したのです。今の話は作用反作用、原因と結果の法則に忠実に従っています。彼の考えが作用であり、潜在意識が引き起こした反応、つまり離婚を目の前にした状態が反作用というわけです。離婚という危機からの脱出、憎しみは心に別離を、愛は心に融合を生むということをこの若い夫婦は学びました。この世に無駄なことなど何一つありません。愛する人も憎い人も、どんな人でも自分の心の繁栄または鏡であることを忘れないでください。夫婦の間ではそれを最もよく知ることができます。この夫婦も自分たちの知らなかったこと、または苦手とすることを相手に映し出し克服する必要があったわけです。彼らはそれぞれ自分の行動、考えを反省し悟り始めました。私はこの二人に心の法則について説明してあげました。自分の中から相手に対する不信、不安、嫉妬などのネガティブな感情を放射すれば、相手もそれを察知し、怒り、嫌悪、憎しみなどのやはり同じネガティブな感情を返してきます。平和と愛を相手に放射すれば、それはやはり 愛や思いやりというポジティブ、つまり積極的な感情が返ってきます。二人はそれからポジティブな気持ちを放射し合うようになりました。彼らの結婚生活は日に日に美しく温かいものへと変わっていきました。すべてはあなたの心が現実を作り出しているのです。妻の態度が変わった。男性にとって女性は口うるさいものだと思いがちですが、生まれつき口うるさい女性などいるわけがありません。あなたが結婚前は理解があり笑顔を絶やさない女性だったのに、今では眉間にシワを寄せいつでも口うるさく言っていると、もし感じているなら、それは間違いなくあなたの態度に原因があります。彼女の態度は愛情に対する渇望の表現です。自分に注意を払ってもらえないからです。ですからあなたの奥さんに関心を払い感謝することです。そして彼女の多くの長所を褒めてあげてください。愛情を放ってあげることです。夫婦として人生を過ごすということは、相手の小さな欠点や過失を探してけなし合うということのためにあるのではありません。お互いの長所、美点を褒め合い、二人で成長し合うものです。自分と同じように相手を大切に思い愛することです。それができるのが夫婦なのです。腹を立てる。妻の言動や行動にいちいち夫がムッとして不機嫌になったり陰気になったりするというのは、それは彼が結婚というものを冒涜しているのと同じことです。つまり妻の知らないところで一人で腹を立て敵意を抱き不満を持ち続けるなら、結婚した時に誓った終生妻を愛し尊重するという言葉を破っていることになります。ムッとして腹を立てても怒りを鎮め、毒のある言葉を出すことなく、むしろ思いやりのある優しい言葉をかけることが大切です。褒めてあげたり優しくすることによって反感から解放されます。それは妻とだけでなく他の人間関係、仕事にも同じことが言えます。喧嘩やいさかいという歪みを生んではいけません。それは大怪我のもとです。流れに逆らうことなく自然体に任せることです。相手の言葉に腹を立てる前に、その言葉の意味、その言葉が相手の口をついて出てきた原因を考えてみてください。大抵の場合あなたにその原因があるはずです。そうしたら相手に敵意を持たず、その言葉を受け入れなさい。あなたが受け入れれば相手はそれ以上攻撃してきません。あなたが優しい心で接すれば相手も優しく接してくるはずです。してはいけないこと。夫婦間の問題や愚痴は他人にするものではありません。あなたがもし、うちの主人ったらちっとも私にお金を渡さないのよ、自分の身内ばかりによくして私の方には全然なの、その上お酒を飲んでは私を侮辱するのよ、などと他人に愚痴をこぼしたとしましょう。あなたは自分の夫の評価を下げ、彼を小さく見せていることになります。あなたの夫の欠点や悪口を言っていると、あなたがそのような人間になってしまいます。なぜならそう考え感じているのはあなたなんですから。自分自身の価値を下げていることになるのです。夫婦間の問題は専門のカウンセラー以外の人に相談しないことを厳守することです。あなたの身内にもです。身内は大抵あなたの味方としての考えから忠告するものです。偏見や先入観のために適切なアドバイスは得られないでしょう。しかもあなたの夫に対するイメージを下げ、評価を悪くする先入観を与えてしまいます。どんなに仲の良い夫婦でも同じ屋根の下で生活していればいくつかの衝突はあるものです。全く環境も生活も違った他人が人生を共にするのですから、あなたの結婚生活についての不平不満を他人に話してはいけません。あなたたちの問題はあなたたちだけのものにしておくことです。あなたのパートナーを批判したり侮辱したりすることは慎まなくてはいけません。すべて鏡に映った自分の姿だと思うことです。あなたが相手を罵ることはあなた自身にそうしていることになります。それを他人に言いふらすことは自分自身の評価を下げ恥をさらしていることだということを忘れないでください。 相手を受け入れることが大事。夫は妻を自分の操り人形のように思ってはいけません。また妻も同様です。あなたがいくら相手を自分の思ったような人間にしようとしても、相手も一人の人間です。考え、感じ、行動するあなたと同じ人間なのです。あなたと似た考えも持っているでしょうし、あなたと違う感じ方もするでしょう。いくら夫婦であっても別の人間だということを忘れてはいけません。相手を認めることです。受け入れることです。相手を変えようとすることは、ある意味では相手の存在を認めないことになります。自尊心や誇りを傷つけ、敵愾心を起こさせることになります。したがって相手の価値観を尊重することが大切です。もちろん改善が必要な場合もあります。しかし自分の考えをただ押し付けて相手を変えようとしても、それは無理なことです。結局は離婚という結末になるだけでしょう。祈りの3段階。まず第一段階は、日常生活で起こる小さな失望や苛立ちをいつまでも引きずってはいけないということです。どんなにひどいことをお互い言い合ったとしても、寝る前までには必ず許し合うようにしましょう。かなりひどい喧嘩をしても、大いなる自己の力が解決の道を示してくれると信じることです。無意味なことなど何一つないのです。お互いに反省し改めることが、二人の成長へとつながります。第二段階は、食卓では感謝の気持ちを忘れないことです。こうして食事ができること、豊かであること、その他あなたが受けている恵み全てに感謝することです。そして食卓には議論や心配、不満など持ち込まないこと。相手のやっていること全てに感謝し、愛と善意で相手に返してください。第三段階は、夫婦で祈ることです。感謝することです。どちらか一方だけが相手に歩み寄るのではなく、お互いがそうするように心がけましょう。調和と相互の尊敬と愛を持つことです。そして相手を認め、理解することです。セッション14のまとめ。第一に、心の法則について何も知らない。それが結婚生活におけるさまざまなトラブルを引き起こします。心の法則を知り、無限の力を信じ祈ることです。第二に、離婚を防ぐための最善の方法は、結婚前にあなたの求める人、あなたの理想像を心に描き、その人と巡り会えるように潜在意識に刻みつけることです。第三に、結婚とは愛によって結ばれた精神的結びつきのことです。二人で一つの完璧な球体となります。ですから二人で成長し、向上し、進歩していかなくてはなりません。第四に、結婚イコール幸せというわけではありません。人生において本当に価値あることは、精神的な充足感を得ることです。夫婦はお互いに愛と喜びを与え合うように心がけなくてはなりません。第五に、あなたが理想の相手を具体的に心に思い描くことで、その通りの人をあなたに引きつけることができます。第六に、あなたが思っていた理想の人と結ばれ、理想の関係を作りたいなら、あなた自身理想的な人間になることです。相手に求めるのと同じ条件をあなたも満たさなくてはなりません。第7に、あなたは過ちを繰り返す必要はありません。相手はどんな人でも、あなた自身の自分の鏡です。相手の態度から自分を悟ってください。そしてより良い人生を送るために、より良い相手を選んでください。あなたの理想とするタイプの相手と結婚できると本当に信じていれば、その通りになります。信じるということは、それを本当として受け入れることです。第8に、あなたの求める相手にいつどこでどのようにして会うのかなどと思い巡らす必要はありません。あなたの持つ無限の力を信頼していれば、不可能なことはありません。第9に、あなたのパートナーに対して 相手の知らないところで腹を立てたり敵意を持ったりすることはやめるべきです。結婚を誓った時のことを思い出し、愛と感謝を表すようにしましょう。第12、パートナーに永遠の愛と感謝の意を示しましょう。相手も同じようにあなたにその意を示すはずです。人生のパートナーとして共に歩き、共に成長するようにしてください。一人でいるより二人でいる方がより良い人生になるはずですから、そのためのパートナーです。第11に、お互いに愛と善意と感謝の気持ちを持って接すれば、調和と安らぎと幸福を得られるでしょう。第12に、妻があなたにうるさく意見をするのはもっと自分に注目してほしいからです。彼女をもっと褒め、態度や言葉で愛情と感謝を示すようにしてください。第13に、妻を愛しているなら冷たい言葉を言ったり冷たい態度を取ったりしないものです。第14に、夫婦の問題は専門のカウンセラー以外の人に相談してはいけません。相手をけなすことは自分自身の評価を下げることになります。第15に、相手を自分の思い通り変えようとしてはいけません。相手も自分と同じ人間です。一個人として認め受け入れることが大切です。自分を変えられるのは自分だけなのです。いつも相手を鏡として自分自身を改善していきましょう。お互いがそうすれば理想通りの関係を作ることができます。第16に、二人で愛と平和と調和について祈りなさい。パートナーは常にパートナーです。二人の人生です。二人で一つの球体です。二人で調和が取れ、愛が満たされ、平和でなくてはいけません。二人がそれを望み祈れば永遠の幸せを手に入れることができます。